皆さんおはようございます。5月10日日曜日の礼拝のメッセージをお届けしたいと思います。今日は母の日でもあります。日頃お母さん方の家族に対する愛情のこもった食事作りや、また家の細々としたたくさんのお仕事があり、また多くのお母さんたちが外で働いていらっしゃるという現実もあります。今回のコロナウイルス感染の問題の中で、家庭において料理をされる機会がいつも以上に多くあったのではないかと思います。また子どもさんたちのお世話でも大変な時を過ごしてこられたかもしれません。今日この礼拝にあたって、まずお母さん方の祝福のお祈りをしたいと思いますけれども、母の日がそもそも始まったのは今から100年ちょっと前のことであります。1907年の5月12日にアンナ・ジャービスというアメリカの女性が、お母さんが亡くなって2年経った時でありましたけれども、教会の日中学校の先生をお母さんがしておられたので、その教室を借りて、彼女はお母さんを偲ぶ記念会を持ちました。そしてお母さんのために白いカーネーションを用意して、その時にお母さんを覚えてカーネーションを飾ったのでありました。そして次の年、1908年の5月10日第2日曜日でありますけれども、今度は日曜学校の子どもたち、お母さんたち470人近くが集まったと言われていますが、その日を母の日として、アンナ・ジャービスさんは覚えましょうと言って皆さんを集めました。そしてカーネーションを、白いカーネーションを一人一人にプレゼントしたと言われています。それが母の日の始まりであったと言われています。このアンナ・ジャービスさんが日本で働いていた宣教師たち、青山学院の宣教師たちであったと思いますが、1913年に彼女が連絡をしてきて、ぜひ日本でも母の日を祝ってくださいと勧めました。それで1913年の5月の第2日曜日が最初に日本で母の日が覚えられた日であると言われています。実際に日本で広まり、そして覚えられるようになったのは1949年からであると言われています。まだ日本では割合歴史が新しいですけれども、しかし母の日として日本中に今定着しています。教会で母の日を覚えるときは、列席してくださっている皆さんに立ち上がっていただいて、そして祝福のお祈りをするんですけれども、今日はそれぞれのご家庭にいらっしゃいますので、もしよろしかったらそこで立ち上がってください。特別に皆さんのご苦労、また日頃の大きな犠牲に感謝し、また教会のお母さんたちとして本当に多くの責任とお仕事を教会でも担ってくださっているお母さん方に感謝申し上げたいと思います。また今日この祈りの時に合わせて、コロナウイルス感染の問題が早く収束するようにもお祈りしたいと思います。それではメッセージの前に一言祝福のお祈りをしたいと思います。愛する天皇お父様、今日この母の日礼拝にあたって、今立っていらっしゃるお母さん方お一人お一人をあなたの御前にまず感謝します。それぞれのご家庭にあって、このお一人お一人がさまざまな形で今まであなたに用いられてきたことを感謝いたします。どうぞお一人お一人の健康を守ってください。またそれぞれのお仕事を、それぞれの立場にあるその責任を豊かに祝福してくださって、どうぞその務めがあなたの助けによって豊かに祝福され、助けられ、行われていくことができますように。どうぞお母さん方お一人お一人をどうぞ ご主人やまた子供さんたちお一人お一人にとって、またおじいちゃんおばあちゃんにとっても祝福としてこれからも用いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお母さん方を特別に祝福してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。また続いてコロナウイルス感染の問題が早く収束するようにお祈りしたいと思います。最近感染者の数が少なくなってきていますけれども、さらなる収束を見ることができるように、この岐阜県においても緊急事態宣言が解除されることができるほどになるようにお祈りしようではありませんか。今一緒に心を合わせてください。愛する天のお父様、この日本においてもコロナウイルス感染のことで、この特に3月からまたこの5月に至るまで私たち多くの者が不自由を強いられてきておりますけれども、しかしこの日本においてもコロナウイルス感染が今収束に向かいつつある手応えが与えられ、感染者が少なくなってきていることを感謝いたします。さらに続いてどうぞ感染者がこの岐阜県で起こることがないように、主よあなたが助けてください。どうぞ私たち一人一人が感染することがないように、また私たちの家族、また職場の人たち、近所の人たちが感染することがないように守ってください。鏡原市から、また兄弟姉妹の市町村から、この岐阜県から、そしてこの日本全体から、どうぞこのコロナウイルス感染を収束させてくださるようにお願いいたします。またこの日本のみならず、どうぞ諸外国においてまだこのウイルスの感染が猛威を振るい、そして多くの人たちが犠牲になっていっているその国々において、あなたの憐れみを与えてくださり、助けを与えてください。医療従事者の方々を特別励まし強めてくださり、用いてくださるように、お医者さんたち、看護師さんたち、主よあなたが守ってください、用いてください、励ましてください、お願いいたします。またいろいろな形でこのコロナウイルス感染の中で苦しみを味わい試練を通っていらっしゃる方々を助けてください。また国や自治体からの支援が早く届くことができるようにも顧みてくださるようにお願いいたします。今日岐阜市の福音教会お一人お一人の上にあなたの守りがありますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今朝聖書からお話していきたいと思いますが、今朝のメッセージのタイトルは信仰は御言葉から来るというタイトルであります。聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の10章17節です。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。アーメン。私たちの信仰は御言葉から来ます。クリスチャンにとって、また私たち人間にとって、まことの神様を信じる信仰は本当に大切な大事なものであります。今日はその信仰が御言葉から来ること、そしてこの神様が私たち人類に与えてくださった神様からのラブレターと言われるこの聖書がどんなに尊い書物であるかということを共に学んでいきたいと思います。話が変わりますけれども、もう今から十数年前のことであります。アメリカのカリフォルニアにヨセミテ国立公園というユネスコが世界遺産として登録しております非常に広大な国立公園があります。今から十数年前のある日のこと、この国立公園にあります大きな樹齢400年を過ぎているという杉の木がある日大きな音を立てて倒れてしまいました。雷が落ちたのでもありません。台風のような大風が吹いたわけでもありません。また虫が食ったわけでもありません。ある日突然大木が倒れてしまったのです。そこで森林警備隊の人たちや、また森林に詳しい研究者たちが共に その原因について調べました。そうして分かったことは、この大きな杉の木の根がその地表に、木の近くにですね、地表に出てきているわけですけども、実にたくさんの人たちがこの大木の周りにやってきて歩き回り、その根を踏んでしまっていたので、人々の往来によって、人の足に踏まれることによって根が損なわれ、ダメになって根が死んでしまう、腐ってしまう、枯れてしまう、そういった現象が起こり、ある日突然大きな杉の大木が倒れてしまったということであります。木にとって根はとても大切であります。根は通常見えない部分にあります。見えない部分の根が地表の大木を、木を支えているわけです。イザヤ書37章31節に、イスラエルの逃れた者、残された者は下に根を張り上に実を結ぶと書かれています。この後ろに私たちの教会の今年の聖句が書かれていますが、下に根を張り上に実を結ぶと書かれています。まさにこの根が大切であります。私たちクリスチャンにとって根を大事にするということ、根に養分を得て、そして根が丈夫であること、これが上に実を結ぶ秘訣であります。私たちのクリスチャン生活、人前における生活、それは実は見えない部分によって支えられているものです。もしクリスチャンが目に見えない部分で神様と親しく交わり、この聖書に親しみ、聖書から命を得ることをしていないならば、目に見える生活の部分において、人との対応において、また社会生活において、私たちは世の光、地の塩となることはできないのです。聖書は私たちクリスチャンに啓示知識を与えてくれるものであります。今日まず学びたい第一のことは、聖書は私たちに啓示知識を与えるということであります。科学的な知識であるならば、私たちは学校で学ぶことができます。また目で見、耳で聞き、また舌で味わったり手で触ったりして、私たちの五感を通してさまざまな知識を私たちは得、そしてこれは安心なものかどうか判断することができます。この椅子は座って安心だろうか、この机は十分丈夫だろうか、この水は安全なものだろうか、いろいろな判断を私たちは五感を通して行っていくわけです。人間誰もがこの五感によって得ることのできる知識を持つことができます。しかし聖書は啓示知識を与えてくれます。神様が私たち人間のために与えてくださっている啓示を収めている、記録しているのがこの聖書であります。なぜ天体が存在するのか、太陽や月が存在するのか、地球が存在しているのか、なぜ人間が存在しているのか、なぜ人間の罪の問題があるのか、私たちはなぜ存在し生きているのか、何が理由であるのか、聖書は私たちに正面からその答えを与えてくれている書物であります。今日はそれらのことについては触れませんけれども、ぜひともまだ聖書を読んだことのない方はこの聖書を手に入れて読んでいただきたいと思います。欲しい方は教会に聖書がありますので、またお求めいただきたいと思います。残念ながらアメリカの統計を見ますと、アメリカ人のクリスチャンの 80% は日曜日にしか聖書を開かないそうであります。日本では統計が出ていないので分かりませんけれども、気をつけないと私たちも風本信者と言われる日曜日しか聖書を開かないクリスチャンになってしまいます。なぜ日曜日しか聖書を開かないクリスチャンを風本信者かと言いますと、 さあ教会に行こうというときに聖書を取り出しますと、ほこりをかぶっている。それでそのほこりを取り除くためにふっと吹いて、そして聖書をポンポンと手で叩いて、ほこりを払ってから聖書を教会に持参していく。まあ、それで風本信者という言葉をある方が使っておりました。私たちは風本信者にならないように気をつけなければなりません。ぜひともさまざまな問題に出くわすときに、神様がどういう答えを私たちに語ってらっしゃるか、開いて見ていこうではありませんか。伝道者の書の7章14節に、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよと書かれています。逆境の日には反省せよとある訳には書かれています。今コロナウイルスの感染問題は人類にとって大きな脅威となっておりますが、この問題が起こっている今、また私たちのちっぽけな存在でありますけれども、それぞれの人生について、また人類の間に起こっているこの大きな問題について、私たちは考え反省し、そして神様から教えていただき、どのようにこの世の中で生きるべきか、知恵を与えられ、助けを与えられ、神と共に歩む人生を送りたいと思います。第2番目に今日のテーマでもありますが、この聖書の御言葉は信仰の源であります。ローマ人への手紙の10章17節を先ほどお読みしましたが、この2017年版の前の第3版にはこう書かれています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。まあ、ほとんど内容は変わらないわけですけれども、信仰は聞くことから始まる。聞くことはイエス・キリストの御言葉による。この聖書の言葉を通して、この聖書の言葉が私たちの心の奥深くに入ってくるときに、私たちに神様に対する信頼が生まれてきます。人生にはさまざまな問題起こってきます。悩み苦しみがあります。そのようなときに私たちは信仰を持って乗り越えていかなければなりません。前回は希望の大切さについてお話ししましたけれども、この信仰こそが困難を乗り越えていく力となっていきます。19世紀にアメリカにおいてリバイバリストとして非常に用いられた人物に D.L. ムーディという方がありました。ムーディ聖書学院の創立者でありますが、彼は4歳の時にお父さんを亡くして家がとても貧乏だったんです。それで小学校でもろくに勉強できず、小学校を卒業することができませんでした。しかし彼はクリスチャンとなり、この聖書の言葉を非常に愛するようになり、毎朝4時に起きて聖書をよく学び、よく祈り、そして神様の言葉を語る人になりました。靴職人として彼は働いていた人でしたけれども、彼の上にある神様からの力、知恵、油注ぎを人々は認め、彼を非常に素晴らしい牧師として受け入れたのです。この D.L. ムーディのお話を聞くためにたくさんの学者たちが、偉い先生たちが教会に集い、耳を傾けるようになりました。彼は自分のメッセージ、自分の言葉を語るのではない、自分の知識を語るのではない、神様が何を語っていらっしゃるかを語る人となりました。私もそういう牧師でありたいと思います。また私たちはクリスチャンとして、この聖書に親しむものでありたいと思います。この D.L. ムーディという方が、ある時自分が本当に信仰がないと感じたそうです。神様、信仰を与えてくださいと彼は必死に祈ったそうです。ところが天から稲妻が落ちるかのごとくに、一生懸命神様に祈ったら信仰が与えられると思ったんですが、一向にそのようなことが起こらなかったんです。 で、それについて彼はこう書いています。私は信仰を求めて祈った。そしていつの日か信仰が稲妻のように落ちてきて私を打つであろうと考えた。しかし信仰は来そうに思われなかった。ある日私はローマ人への手紙10章の中に次の句を見出した。信仰は聞くことによるのであり、聞くことは神の言葉から来るのである。私は聖書を閉じ信仰を求めて祈った。その時から私は聖書を開き学び始めた。そして信仰は日々成長し続けている。そのように書いておりました。私たちの主イエス・キリストは神の御子でありながら、福音書を見ますと天のお父様の前に朝ごとに出て行かれました。そして一人で荒野に退いて祈られたとも書かれています。また夕方からあるいは夜を徹してイエス様は天のお父様の前に出て行かれてお祈りをなさった方であります。この福音書に記されています数々の奇跡の前にいつもイエス様は一人になって祈っておられました。そしてまた人々の前で公に大きく用いられた後、必ずまた人混みを避けてイエス様は一人になって静まって祈っておられたのです。ヨハネによる福音書5章19節に、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのですと書かれています。御子イエス様は天のお父様と親しく交わり、天のお父様が語られる言葉を語り、天のお父様がなそうとしていらっしゃることをキャッチして、それを実行に移されたのであります。私たちもクリスチャンとしてこの天のお父様の前に出て行って、天のお父様の語られる言葉に耳を傾け、また行おうとしていらっしゃることをキャッチして、私たちの生活の中で実行していくものでありたいと思います。イエス様がヨハネの15章7節8節で教えておられます。ご一緒に開きましょうか。ヨハネによる福音書15章7節8節であります。ヨハネによる福音書15章7節8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。アーメン。これはイエス様が教え励ましてくださっている御言葉であります。私たちが何かごとかを神様に願って、そして祈りが答えられる秘訣は、イエス様の中に私たちがとどまることであります。祈りのために時間を取ろうではありませんか。デボーションの時を持とうではありませんか。神の前に静まる時を持とうではありませんか。そして聖書を開き、聖書を読んでいこうではありませんか。聞くドラマ聖書というのがありますので、私は今朝ごとに、スマートフォンを通して聖書の言葉を聞いていっております。今は創世記の言葉を聞いております。聞きながらまた聖書を読んでいますけれども、非常に新鮮に今御言葉を学ばさせられています。そういったものを用いられてもいいですし、また聖書自体をお読みになってもいいです。また、さまざまなデボーション用の本を用いて、聖書一日一章であるとか、さまざまなデボーション用の本を用いて、神様の前に学びとお祈りの時を持たれてもよいと思います。ぜひとも毎日毎日、できれば朝ごとに神様の前に時間をとって出ていこうではありませんか。 第一番目に聖書は啓示知識を与える。御言葉は啓示知識であるということを学びました。第二番目に御言葉は信仰の源である。それゆえに私たちは聖書に親しむ必要があるということをお話しましたが、第三番目に御言葉は命の源であります。霊的なミルクであり、パンであります。開いてくださらなくて結構ですが、また後で聖書を開いてお読みになってください。第1ペテロ2章1節から2節、こう書いてあります。ですからあなた方は、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。赤ちゃんにはミルクは欠かせません。私たちもクリスチャンとして成長したいのであるならば、御言葉の混じり気のない、この聖書の言葉を私たちは栄養のために毎日毎日得ていかなければなりません。ああ、今日もう2日分たっぷり飲んだから、明日はいらないというわけにはいきません。私たちは毎日毎日食事をする必要があるように、聖書の言葉に毎日毎日親しんでいく必要があります。マタイの4章4節においては、イエス様は、人はパンのみによって生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉による。そのようにおっしゃっています。私たちにとって聖書の言葉はパンでもあります。美味しいパンを食べたいと思うならば、焼きたてのほやほや、朝一番にできてきているパンを食べるのが、一番美味しい時であります。新鮮なパンでなければなりません。私たちは聖書を開き、神の言葉を聞き、新鮮な神の言葉を心に受けていく必要があります。ウェイン・コーデーロというハワイで非常に用いられてきた牧師先生がいらっしゃいますが、この先生の本の中に書いておられました。私たちのすること、大体人間のすることの 80% は他の誰でもやってることだと。特別私たちでなくても誰もが 8割のことはやってるんだ。で、15% のことは誰かが、今私がやってること、特別なように見えるけれども、誰かが訓練を受けるならばそれができるんだ。実に 95% のことはあなたや私でなくても誰でもできる仕事である。まあ、そのように書いておられました。しかし残る 5%、これはあなたしかできないものである。例えば、妻に対して夫であるということ。それはあなたにしかできない立場であり、あなたしか取れない立場であり、あなたしかできない、また、務めを与えるものであるということです。また、子供たちに対して父親であるということ。これも、あなたという存在、なくしてありえないわけです。また、霊的に成長すること、健康を保つこと、自制をすること、そして学んだことを実行することは、他の人ではない。あなたにかかっているということであります。私たち一人一人の霊的な成長は私たち一人一人の責任である。私たちがしなければ他の人が代わってしてくれることはできないものであるということであります。ぜひともこの聖書に親しみ、祈り、そしてまた神様の前に出て命のパン、そして霊的なミルクを得るものでありたいと思います。あるせっかちなお父さんのことが私の読みました本に書いてありました。ジェームズ・ガーフィールドというアメリカの大統領となった人物が、その前にある地方の大学の学長をしていました。このガーフィールド学長のところにビジネスをしていますお父さんがやってきまして、息子さんがこのガーフィールド先生の大学で勉強していたもんですから、 こう言ってやってきたそうです。ガーフィールド先生、うちの息子をなんとか4年かからずにもっと早く卒業させてやる方法はありませんか。もう1年でも2年でもあるいは3年、もうそこまでかからないぐらい早く卒業できる道はありませんか。そう言って頼んできたそうであります。それとこの賢い学長であったガーフィールド先生はこう答えたそうです。そうですね、かぼちゃなら3ヶ月ぐらいでできるでしょうか。でもカシの木を育てたいと思うならばそういうわけにはいきません。4年はかかるでしょう。まあそういうふうに返事をしたそうであります。私たちも本物になっていくためには一夜にしてというわけにはいきません。ちょっと聖書を勉強した、一回聖書を読んだ、それですごい立派なクリスチャンになったというわけにはいきません。毎日毎日聖書に親しみ栄養を受け、根が成長し幹が成長して、そして私たちは実を結んでいくことが可能になるんだということを覚えておきたいと思います。第4番目に、御言葉は清めの源であります。私たちの人生にはさまざまな誘惑がやってきます。さまざまな罪の落とし穴が人生には待っています。そのような中で私たちが神様に喜ばれる、また人々に良い感化を与えることのできる人生を歩みたいと思うのであれば、私たちの魂を清めてくれるこの神様の御言葉に親しんでいかなければなりません。ヤコブ書1章21節にこう書かれています。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。私たちはすでにイエス様を信じたとき、悔い改めて、自分の罪を心から悔い改めて、イエス様の十字架のあの死が、十字架上でイエス様が流された血潮が私の罪のためであったということを認めて、このお方の前に出ていき、心から罪を悔い改めて、イエス様を心にお迎えして私の人生を導いてくださいとお願いしたときに、確かに私たちの霊は救われました。私たちの心の奥深いところにある霊の部分にイエス・キリストの御霊が宿ってくださっています。しかし私たちには知性、感情、意志の場所であります魂というものがあります。魂と霊というのは見えない部分ですから、どこからどこまでが魂で、どこからどこまでが霊であるか切り分けることはできません。しかしヘブル人への手紙の4章10節12節に、神の言葉は生きていて、両刃の剣、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心の中のいろいろな思いや考えを判別することができますと書かれています。神の言葉が霊と魂の分野も切り分けることができるというんですが、この魂の部分というのが実は私たちであると言っても過言ではありません。本当の私は霊の部分にあるんですが、考えること、自分の感じること、あるいは価値判断すること、意思決定をすること、私たちのこの世の中における行動は魂の判断によってなされていくわけです。この魂の部分が私たちの霊のうちに宿ってくださった聖霊様に導かれ支配され、私たちがこの方の御心を理解して共に動くということが必要なんです。ところが私たちは内側に宿られた神の御霊を、イエス様の御霊を無視してしまって、自分の価値判断で、自分の感情で、自分の意思で物事を決定していく、神様抜きで生きていこうとする古い私、古い生き方というものを行ってしまうんです。その意味でヤコブは、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい、 御言葉はあなた方の魂を救うことができますと語っているんです。つまり、御言葉により私たちは清められた歩みをすることができる。変えられた歩みをすることができる。世の光として歩むことができる。地の塩として存在することができることを教えているんです。毎日御言葉に親しんでいるならば、この私たちの心の中にカーナビのような、GPS とも言いますけれども、そういうセンサーが形成されていくんです。聖書に親しんでいないならば、あるいは神様の前に出てお祈りをすることがないならば、このセンサーが鈍ってきます。働かなくなってきます。しかし神様の前に私たちが出て、柔らかい霊を持って歩んでいるならば、このセンサーが働くんです。あるいは良心が活発に働くと言っても良いかもしれません。1970年代にウガンダにイディ・アミンという非常に恐れられた独裁者がおりました。自分に反対する人たち、反対勢力の人たちを虐殺し、実に多くの人たちが命を落としてきました。多くの牧師たち、クリスチャンたちも殺されてきました。その迫害から逃れてアメリカに移っていった若い家族がいました。彼がアメリカに渡って、そしてウガンダにおいては若い牧師であったんですけども、さらに聖書を学びたいと思ってアメリカの神学校に入ったわけです。で、奥さんと共に神学校で勉強し始めたんですけども、学び始めて1年経った時に、大きな心の変化が自分たちに起こっていることに気づいたそうです。ウガンダにいた時は、明日の命が知れない。神様助けてくださいと必死で祈り、聖書を開き、この聖書の言葉から命を得、希望を得ようとして、聖書を開き、まさにこの聖書の言葉によって生かされていたそうです。ところが、アメリカの神学校に入って1年経った時に、この2人の心の中に、この夫婦の心の中に、殺伐とした、満たされないものが起こってきたそうであります。ふと気づくと、聖書を開いて読んでいるけれども、こう聖書論議をするために、進学校に行って他の学生たちと、これはこうでもない、ああでもない、この解釈はこうだ、ああこうだ、という分析をし、そして論議をするために聖書を読んでいる自分たちに気づいたそうであります。そして二人は心から悔い改めて、もう一度この聖書を命を得るために、希望を得るために読もう。そのように思ったそうであります。先ほどお話しましたハワイの牧師のウェイン・コーデイロ先生がある町の教会に招かれて多くの奉仕をされて、そして滞在先のホテルに帰ってきて大仕事を終えて帰っていったもんですから、ホテルのラウンジ一つのテーブルを取ってちょっとゆっくりしたいなと思って休んでたそうです。すると綺麗な身なりの女性がそこにやってきたそうです。あなたに特別なサービスがございますけれどもというような口調で語ってきて、ホテルの人かなと思って最初話を聞いてたそうですが、途中で売春婦であるということが分かったんです。それでコーデル先生は、他の家族もいない、教会の人たちもその周りにいない、自分が今このホテル泊まっててどうしてるかとか他の人たちが知る由もない、しかしそのような中で彼はふと聖書の中のあの創世記の中のヨセフがポティファルの奥さんから誘惑を受けた時に上着を取られながらも逃げていった、その記事を思い出したそうです。そして急いで彼は自分のホテルのようにちょっと用事を思い出したからって言ってパッと立って部屋に帰っていったそうであります。そして自分が守られたその経験をご自分の本の中に書いておられました。私たちの人生の中でさまざまな誘惑に出くわすこと、それは避けることはできません。誘惑が来ることは 避けることはできないけれども、その誘惑を避けることは、それから逃げることは、私たちにできることであります。私たちのうちに霊的なセンサーがしっかり形成されている必要があります。最後に、第5番目に、御言葉は癒しの源であります。詩篇107編20節に、主は御言葉を送って彼らを癒されたとあります。今日、このメッセージを聞いてくださっている皆さんの中には、お体の調子の悪い方々があるかもしれません。持病を持っていらっしゃる方々もおありでしょう。ぜひとも、御言葉を通して、主が癒しを与えてくださることを期待してください。イザヤ書53章5節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様が十字架で死なれたのは、私たちの罪、咎が許されるため。イエス様は身代わりに苦しまれたというんです。また罪のためだけでなく、私たちに対して平安が与えられ、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとイザヤが語っています。イエス様はあなたや私の罪を背負って身代わりに十字架で死んでくださっただけでなく、あなたの病をも背負ってイエス様は十字架で苦しみ死んでくださったお方であります。このイエス様を見上げようではありませんか。このイエス様が十字架にかかってくださったイエス様、あなたの罪、あなたの病、すべての弱さ、痛み、それらをすべて背負って、身代わりに十字架で苦しんでくださったイエス様を見上げましょう。私たちがそれを持ち運ぶことがないように、イエス様が身に寄ってくださったというのです。この御言葉に立って、イエス様に感謝しようではありませんか。十字架の御業を感謝し、そしてこの身に御言葉の通りになりますように、御心が天になっているようにこの地でもなりますように。天国には病がありません、死がありません、涙がありません、痛みがありません。この地上の私の生活の中でこの天国の祝福を今注いでくださいと願うではありませんか。この神様の言葉がこのコロナウイルス感染の問題により、今教会に一緒に集うことができない私たちですけれども、この神様の言葉によって皆さんに励ましを得ていただきたいと思います。私たちが本物のクリスチャンであるかどうかは、誰も見ていないところでどのように私たちが振る舞うかによって明らかになります。しかし私たちの神様はご覧になっています。私たちがどの程度のクリスチャンであるのか、神様がよくご存知です。神の前を生きるものであろうではありませんか。今、共に集うことはできませんけれども、恐れるべきお方を恐れて生きようではありませんか。私たちの愛する主イエス様と共に人生を歩もうではありませんか。この一週間の歩みの中で、皆さんが新たにイエス様を発見され、イエス様と近く歩まれて、イエス様を個人的に知って、このお方から命を得、希望を得、力を得、癒しを得、励ましを得ていかれることを願いたいと思います。アメリカにおいて非常に大きく用いられてこられたリック・ウォレンという牧師があります。前アメリカ大統領のオバマさんが大統領として就任したときにも、このリック・ウォレン先生が選ばれて祝福の安守の祈りをされましたけれども、このリック・ウォレン先生の牧師としての2年目の時に危機がやってきたそうです。うつ病にかかってしまわれたんです。その時に先生はどうされたかと言いますと、こう四角い、カードをたくさん作って、そして自分の励ましになる御言葉を表に書いて、裏にはその御言葉から教えられたこと、 そして自分がどのように生活の中でそれを実行したいか、それを書いたそうです。そしてポケットの中にそれを忍ばせて、自分の心が落ち込みそうになると聖書の言葉を読み、そして裏側を読み、自分を励ましたそうです。そのことをし、朝昼夜と口ずさんで 4、5 週間経った時に、自分の体にあった重い、何か重くのしかかってきたようなもの、鬱的な気分、それが徐々に徐々になくなっていって、そして解放されていったそうであります。私たちも聖書の言葉から力を得ていきましょう。命を得ていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、どうぞこのメッセージをお聞きになっている兄弟姉妹お一人お一人のうちに、あなたが励ましを与え、力を与え、慰めを与え、癒しを与えてください。どうぞお一人お一人の生活の中にあなたが働いてください。お一人お一人があなたの前に時間を取り交わるときに、親しくご自身を表してください。御言葉を通して語ってください。教えてください。励ましてください。強めてください。また今直面していらっしゃる問題があるならば、そこからあなたが引き上げてくださり、解放してくださいますように。お体に問題があるならば、健康上の問題があるならば、今主イエス様が触れてくださいますように。イエス様が癒し主として働いてくださいますように。ハレルヤ。お一人お一人とあなたが共におられることを感謝します。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。